疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。 立って子供賛美歌8番を歌います。立ってください。天の神様、今日は少し雨が降っていましたけれども、神様に一人一人名前を呼ばれてこうして教会に来れましたことを感謝いたします。子どもたちは4月に新しい学年に上がり、ずいぶん慣れてきました。これからも子どもたちがお友達と仲良く元気に遊んだり勉強したりすることができますように、神様お守りください。今日は花の日、子どもの日で、午後から子どもたちはお花を持って消防署やサンタマリアを訪問します。私たちをいつも守ってくださってる、火事の時に守ってくださってる消防署の方お一人お一人が怪我をされませんように、神様お守りください。そしてサンタマリアにおられるおじいちゃんやおばあちゃん、そばにいつもいて慰めて守ってあげてください。今日お休みしているお友達もその場にあって神様が守ってくださいますように。そしていつも教会学校の子どもたちを温かく見守ってくださっている教会員お一人お一人も神様が守ってくださいますように。今から永井先生のお話を聞きますけれども、永井先生を通して神様の言葉が私たちの心の奥底まで深く入って、この1週間も元気に過ごすことができますように。礼拝を始めるにあたって、この小さなお祈りをイエス様のお名前によってお捧げいたします。
アーメン。
では引き続き主の祈りをします。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を光らせたまえ、
御心の天になるごとく、うちにもなさせたまえ。我らの日常の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを心に合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく何時のものなればなり。
アーメン。お座りください。聖書を読んでいただきます。聖書はマタイによる福音書6章 28b 節から30節までです。その後永井先生にお話をしていただきます。
野の花がどのように育つのか注意してみなさい。働きもせず紡ぎもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってくださる。
音を聞いてたら何かとっても心が綺麗になるような気がします。 先週ね、日曜日先生は教会学校の礼拝が終わって、その後大人の礼拝に出てね、その時にいつも教会学校を手伝ってくれている森田先生がお話でした。そして聖書でね、大胆に神の言葉を語りなさい、必要なものは全部神様が用意してくださっていますっていうね、聖書のお話されたの。先生それを聞いてね、そんな聖書の箇所ね、何回も読んで知ってるし、必要なものは神様ちゃんと備えてくれてるよっていうのみんなに何回も何回も言ったことがあるよね。だけどね、その話を聞いた時、先生ね、心の中にその言葉がね、どしに入ってきました。それはどうしてかって言ったら、先生今日礼拝の説教に当たってるから、やだなやだななんて思ってた時に神様の言葉がね入ってきた。そしたらね、そうなんだ、一生懸命喋ったらいいんだと思ったらね、すごくね、その神様の言葉がね、大きな力になった。だからみんなも長い間教会に来て聖書のお話をいっぱい聞いて知ってるけど、そのお話が、あ、私に言ってくれてるんだなって、ね、思ったらね、そのお話がとっても大きな力になった、ね、そのことをね、頑張って先生の今日のお話も一生懸命聞いてください。今日のね、お話の題名は野の花を見よ、野の花がどのように育つのか注意してみなさい。野の花っていったらどんな花だと思う？ケシロ君、野の花ってどんな花？あ、小さい花。そうだよね。野の花って言ったらみんながキャンプに行ったり、あのハイキングに行ったりしたときに、山とか野原に咲いている野の花ね。その花をよく注意してみなさいって言って、先生に、ね、何年か前にね、イエス様がお生まれになったイスラエルっていう国に行きました。でそこでね、神殿を見たり丘に登ったりして、あ、ここでイエス様が大勢の人々やお弟子さんたちにお話をしたんだなぁなんて思いながら丘に登って、それからまたみんなでね、バスに乗ってね、別のところにバスが行き始めて、少ししたらね、みんなね、わーって言った。え、バスから見た外にね、それはそれは綺麗な野原見て、野原一面まるでね、絨毯を敷いたみたいに赤いお花がいっぱい咲いていました。きっとね、あのポピーとかアネモネとかいうお花だと思うよね。その花の中にね、黄色いお花がとびとびとびに咲いていたり、紫色のね、アザミかな、そんな花も、ね、一緒に咲いてね、それはそれは綺麗でした。先生、その花を見ながらね、野の花を見ろって言ったね、聖書の言葉がね、花にパーッと感じてました。綺麗だな、いろんな種類のお花がね、それは楽しそうにね、まるでなんか笑ってるみたいにね、風に吹かれて咲いていたね。この野の花は雨もいっぱいもらって、お日様の暖かい光ももらって、元気に気持ちよく一生懸命咲いてるんだなぁと。本当に神様は野の花を守って育ててくれているんだなぁと思います。それからね、また別の日バスに乗って、今度はね、砂漠の方に行きました。着いたらね、もう、周り一面こうやってぐるーっと見たら、本当に砂だらけです。そしてずーっと向こうの方にはね、大きな岩がね、山のように、崖のようにずーっと囲んでいました。そこはね、普通のバスでは行けないからね、ジープに乗ってね、行ったの。岩の下の方までね、そしてそこでみんなで、ね、あの岩の上に登ってね、見たらね、岩の向こう側も砂漠でした。それが今度山を降りて、岩と大きな岩と岩のね、間のところに、ね、ガイドさんって人を連れて行ってくれて、トンネルみたいな、そこにね、鹿の絵が、ちっちゃい鹿のような絵が彫ってあったり、それから何もわからないけど希望のようなものが彫ってあったりしてね、ああ大昔何千年も前の人がこれ彫ったんだなぁ、すごいなぁって思ったんですよ。ちょっとね、 たって言ったね。今と今のね、隙間の間にね、なんか見えるの。今よりちょっと色が違うけど、先生、何かな、今のかけるかなと思ってこうやって見たらね、それはそれはね、ちっちゃなちっちゃなね、お花でした。こんなとこに花が咲いてる。さっきガイドさんがね、この辺は雨は一年に2回ぐらいしか降りません。近くにね、川や池とかそんなの何もないの。1年にたった2回しか降らない。みんな植木鉢のこんなお花に1年に2回だけ、こうやってお水あげたらお花は元気育つかな。育たないよね、枯れてしまうよね。1年に2回しか雨降らないの、どうして咲いてるんですかって聞いたらね、砂漠はとっても暑くて、こんな腕とかもう出してたらね、もう暑くて暑くて火傷しそうなの。だけど夜になったらセーターぐらい着とかないととっても寒くなる。だからね、お昼間の間の暖かい空気がね、夜になったらね、寒い寒いっていうぐらい冷たくなったら、その空気がね、冷えてね、もう見えないぐらいだけどね、梅雨になるから、ね、その梅雨をお花がね、吸っていってるんです。すごいなぁ。とってもとっても暑いのもしんどいし、とってもとっても寒いのもしんどい。だけどお花はね、冷えた空気を一生懸命吸ってね、こんなちっちゃいのが咲いてるの。先生、そこでもまたね、野のお花を見ようって思い出しました。きっとね、そのお花はね、そのお花のお父さんやお母さんなんて言えるのかどうかわからないけど、お花のお父さんやお母さん、お花のおじいちゃんやおばあちゃんや、その前のおじいちゃんやおばあちゃん、何十年も何百年もね、何千年も昔のそのお花が一生懸命、暑い時も寒い時もお水がない時も一生懸命頑張って生きて、長い間立って立って立って、そして今ここに咲いているお花にね、大きなね、生きていくね、力を与えてくれたんだな。すごいな。本当に私たちの人間の考えではわからない大きな力でが何かあるんだなっていうこと、よくわかります。さあ、みんなはね、人間、お花じゃない、人間の子供だよね。人間の子供をお花に例えたらね、家庭で咲いている花です。家庭って言った先生、これもすごいいい言葉だなと。家の庭って書いてる。家の人たちみんなで住んで生活しているところをね、家庭っていうの、これ誰が考え出したんだろうなぁと。お庭だって。みんなはね、家庭で咲いているお花です。お庭で咲いてたり、ベランダの植木鉢に咲いている花。そこで咲いてるときは、お家の人が毎日毎日お水くれたり、お腹が空いてるだろうなぁって肥料をくれたり、それからちょっとここ葉っぱ虫がついてるって言ったら虫を取ってくれ、毎日毎日お世話してくれて、かわいいね、きれいねって言ってね、褒めてくれ、それでお花はすくすく元気に育る、ね、みんなはね、今お家のお庭に咲いている花です。でもね、人間の子供も大きくなったら、ね、野に出ないといけない。大きくなったら、もうお家の人に世話してもらうばっかりじゃなくて、一人で野原に出て行って生きていかない。野原に出て行って一人で生きてたら、最初に見た綺麗なお花の絨毯のように、黄色や赤や青や紫や、いろんな花のお友達がいっぱいできてね、楽しいこともいっぱいあります。ねえ、みんなこれから大きくなっていったら、どんな楽しいことがあるかね、楽しみですね。だけど、岩山に咲いているちっちゃなちっちゃな花のように、とってもとっても暑くて、とってもとっても寒くて、とってもとっても乾いたりとかね、そんな厳しい苦しい辛いことも 起こってきます。必ず起こってくるの。みんな一人一人に起こってくるの。絶対に、怖いね。漏れなく起こってきます。すっごいね。でもね、起こってくるのよ。でもね、その時に野の花を見よう。育ててくださるのは神様である。神様はどんな時でも必ず、もう絶対無理じゃないかなと思うところ、とっても神様の言葉はいつも心に残って、覚えて生きていて、育ててくださいますってことに約束してください。今日ね、みんなの後ろに大人の人がいるよね。大人の人たち、みんなのお兄さんやお姉さんやお父さんやお母さんやおじいちゃんやおばあちゃんのような年の人がいる。その人たちはね、みんなより何倍も何十倍も長い間ずっと教会に来て、神様の言葉をいっぱいいっぱい聞いている。ね、中でも見たら白髪の人もいるよ。聖書にはね、白髪は栄えの冠である。神が白髪になる前に、長い間ずっと何年、教会で毎日社会で元気に生きていってる人に、神様がよく頑張ったねーってね、ご褒美の白髪の冠、ね、世界ではね、学校に行けない人とか、きれいなお水がない人とか、そういう人はね、大勢います。そっちの人がね、もしかしたら多いかもしれないじゃないかなと思う。でもみんなは今元気に、誰も学校に行けてない。毎日きれいなお水を飲んでください。それはね、お花のお父さん、お母さん、おじいちゃん、お母ちゃんが一生懸命頑張って、今のお花に力をくれたみたいに、みんなもこういう人たちが一生懸命頑張ってね、働いてくれて、神様の言葉をいつもいつも心に覚えて、この教会を何年も何十年も何百年もで、続けてくれてるおかげで、こうやって元気に今生きていくことができるんですね。これからお花を持って消防署へ行ったり、サンタマリアに行きます。消防署のおじさんたちは火事が起こったりしてとっても怖いことがあるんだけど、自分の命を顧みないで勇気を持ってそこに飛び込んでいくよね。自分の命より周りの人のことを考える、そんな大切なお仕事をしている消防署の人にありがとうございます、これからも気をつけてくださいね、お花も。それからサンタマリアに行ったら、おじいちゃんおばあちゃんが大勢いらっしゃる。今は体が弱ってベッドの中で寝たっきりになったりとか、車椅子とかに座っているおじいちゃんおばあちゃんも大勢いらっしゃるけど、若い時元気なことなんです。私たちのためにも一生懸命働いて頑張ってくれたおじいちゃんおばあちゃんたちです。ありがとう。その心をね、いっぱいしてお花を持って、そしてちょっと今日はね、いろんな発表会とかがあって、お友達、教会休んでいるお友達がいるから、ちょっと少ない人数でちっちゃいお友達が多いんだけど、頑張ってね、ありがとうございますって心を込めて大きい声でね、歌を言ってね、お礼を言おうね。それからみんなもこれからも毎日神様のことをいつもいつも思い出して、元気に明るく生きていてください。はい、それではお祈りします。神様、今日もあなたに招かれて教会の礼拝を守ることができましてありがとうございます。あなたはいつも私たちを守っていてくださっていますから、どうか私たちは毎日の生活の中で神様の恵みを見つけながら、明るく元気に生きていくことができますようにしてください。この一言のお祈りをイエス様の名前を通してお捧げします。
アーメン。
立って子ども賛美歌115番を歌います。立ってください。 座りください。幼少期の子どもたちが献金をします。座ったまま子ども賛美歌24のうちを歌います。子どもの賛美歌132番を歌います。2番が終わったら幼少科の子どもたちは文教のお部屋に降りてください。どうぞお立ちください。 ばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。御在天の父なる神様、皆を賛美いたします。日増しに緑も深まり、あなたが作られた世界は素晴らしく輝いています。枯れたと思われた草花も芽吹くとき、神様の不思議な力を感じます。今日は CS の子供たちと共に礼拝を守れましたことを感謝いたします。また多くの恵みを日々与えられていることも合わせて感謝いたします。しかしその恵みの中にあっても、私たちは自己中心的になり、他人を傷つける行為に至ったことをここに懺悔いたします。今日の礼拝を通して私たちを清めてください。そしてイエス・キリストにより私たちは罪を許され、死の恐怖からも解放された、この喜びに対して応答していけるものとしてください。今日の御言葉を取り継ぐ遠藤先生を強め、私たちの心に御言葉が根付き、今週の力となりますように祈ります。今日は花の日礼拝です。午後からの教会学校の活動を覚えて、また子どもたちの健やかな成長と主のお守りをお願いいたします。世界の中にはまだまだ生活にも勉学にも恵まれない多くの子どもたちがいます。その恵まれない子どもたちに愛の手を差し伸べる国際精神里親運動を覚えて、そして一人でも多くの子どもたちが学校に通えますように祈ります。今日の礼拝にご高齢のため、また病気や用事で出席できない方々の上にも主の祝福とお守りが豊かにありますように、この祈り主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌54番を歌います。 ください。聖書を朗読していただきます。新約聖書69ページマルコによる福音書5章1節から20節まで。聖書朗読の後、囚われ人の解放という題で遠藤牧師を通して主の御言葉をいただきます。
一行は湖の向こう岸にあるゲラサ人の地方に着いた。イエスが船から上がられるとすぐに汚れた霊に取りつかれた人が墓場からやってきた。この人は墓場を住まいとしており、もはや誰も鎖を用いてさえつなぎ止めておくことはできなかった。これまでにもたびたび足かせや鎖で縛られたが、鎖は引きちぎり足かせは砕いてしまい、誰も彼を縛っておくことはできなかったのである。彼は昼も夜も墓場や山で叫んだり、石で自分を打ち叩いたりしていた。イエスを遠くから見ると走り寄ってひれ伏し大声で叫んだ。いと高き神の子イエス、構わないでくれ。御章だから苦しめないでほしい。イエスが汚れた霊、この人から出て行けと言われたからである。そこでイエスが名は何というのかと尋ねになると、名はレギオン、大勢だからと言った。そして自分たちをこの地方から追い出さないようにとイエスにしきりに願った。ところでその辺りの山で豚の大群が餌を漁っていた。汚れた霊どもはイエスに豚の中に送り込み乗り移らせてくれと願った。イエスがお許しになったので、汚れた霊どもは出て豚の中に入った。すると2000匹ほどの豚の群れが崖を下って湖に なだれ込み、湖の中で次々と溺れ死んだ。豚飼いたちは逃げ出し、町や村にこのことを知らせた。人々は何が起こったのかと見に来た。彼らはイエスのところに来ると、 レギオに取り憑かれていた人が服を着、正気になって座っているのを見て恐ろしくなった。成り行きを見ていた人たちは、悪霊に取り憑かれた人の身に起こったことと豚のことを人々に語った。そこで人々はイエスにその地方から出て行ってもらいたいと言い出した。イエスが船に乗られると、悪霊に取り憑かれていた人が一緒に行きたいと願った。イエスはそれを許さないでこう言われた。自分の家に帰りなさい。そして身内の人に、主があなたを憐れみあなたにしてくださったことをことごとく知らせなさい。その人は立ち去り、イエスが自分にしてくださったことをことごとくデカポリス地方に言い広め始めた。人々は皆驚いた。
聖書に出てくる豚さんを呼んで、なんかかわいそうだなと思いませんでした。なんとなく犠牲になって湖の中に、飛び込んでいってしまう。ちょっと、まあ、豚がもし喋れるとしたらですね、ちょっと理不尽ちゃうかと。なんで豚が犠牲になるんだろうか。そんなことを聖書を読みながら考えました。今日の聖書はゲラサ、まあ、異邦人の町、ユダヤ人たちとは違う人たち、ユダヤ人からすると礼拝をしたり神様を礼拝することはできない人、罪人という言葉を使いますけども、罪の人たちが、まあ、たくさん住んでいるところ、これがゲラサの人たち、これが今日の聖書の場面です。そして豚が出てきます。豚は汚れた動物というふうによく言われています。でも私は今日はちょっと豚の気持ちになってですね、どうして豚が嫌われなければならないのか、そして豚にはいいところがないのか、普段あの豚にはお世話になってますから、せめて少しこう弁護したい、まあ、そんなことを思いながら豚についていろいろ調べてみました。聖書が書かれた頃にユダヤの人たちが大事な言葉としてタルムドというものを持っていました。その中には、汚れた動物、そして、まあ、汚れていない動物、でもこれは食べることができるか食べることができないかということが基本になっています。そしてそのタルムドという書物の中には、神様がですね、ある動物は、優れていて、ある動物は優れていないと、そういう優劣をつけたのかどうか、そんなことが議論されていました。私が調べたタルムドの中にはいろんな議論があって、この動物は優れているとか、いやいや優れていないという議論の後に神様の一言、そんな議論は全く意味がありませんよ、神様は作られたすべてのものを憐れんでくださいますよと、この一言で議論はすべて終わった。すなわち神様が作られたものに優劣、こちらが優れている、優れていないということはない。基本的に神様は全ての動物を創造されたのですから、これがいい、これが悪いということはない。全ての動物も大事だ。としています。ではなぜ、そのタルムードを大事なこととして聞いていたユダヤ人たちが、豚を、まあ、忌み嫌って、汚れたとして、食べないだけではなくてですね、豚にまつわることを、いろんなことを、嫌ったのか、また別のものを調べてみました。どうもユダヤの人たちが豚を嫌ったのは次の2つのことがあるのかなと思いました。一つは、当時ユダヤの人たちの周りに住んでいた、異邦人と呼ばれる人たち、その人たちの中で豚を神様として崇めていた、豚を神様として礼拝していた、そしてまた豚をですね、生贄として捧げることをしていた人たちがいたそうです。ですからユダヤの人たちが大事にしていたのは、 神以外のものを神とすることを、よしとしなかった。神様以外の例えば豚を神様として、そんなことは許されない。そこで、豚を神様にしている人たちに対してですね、神以外のものを神にしてはならない。特にそのことを強調するために豚を崇めたり、豚を大事にすることも少し、嫌うようになっていったのではないかということでした。もう一つ、この今日の聖書の中で豚が書かれていることでなるほどなと思ったのは、この豚はローマの軍隊を意味しているんだということです。この後名前が出てきますけども、レギオンという名前が出てきます。レギオンはローマの軍隊、だいたい5000人ぐらいの部隊を表しているそうです。ですからこの聖書の中で豚、これはローマの軍隊を、まあ、ある意味皮肉って、マルコの福音書、またイエスは語っていたのではないか。すなわち豚が悪霊に乗り移られて、そして、まあ、滅び去っていく、そういう、様子を見て、当時のユダヤ人たちを取り巻いていたローマの軍隊、自分たちを征服していた軍隊の人たちが、まあ、滅んでいく、そういう意味でこの、まあ、豚自身に罪はないと思いますけれども、しかし当時の、イエスやまた、この聖書を伝えた弟子たち、豚ということを通して異邦の人たちが拝んでいるその神様は違うよということ、そしてローマの軍隊、自分たちを征服しているローマの軍隊たちがその囚われた人の外に出る、すなわち解放されるということを、まあ、豚の死で表しているように思うのです。じゃあ聖書は豚のことを語ろうとしているんだろうか。よく読んでいると豚は大事なことを語るための、まあ、ある意味道具というか、その大事なことを語るときに、まあ、脇役のような形で出てきます。しかし大事なことはこのレギオンという悪霊に取り憑かれたこの男の人、そしてこの男の人がイエスと出会うことでどんなふうに変わっていくのか。聖書の最初の方にはこの汚れた霊に取り憑かれた人が墓場からやってきたとされています。そして誰も鎖を用いてさえつなぎ止めておくことができず、たびたび足かせや鎖で縛られたが、鎖は引きちぎられ足かせは砕いてしまい、誰も彼を縛っておくことはできない。彼は昼も夜も墓場や山で叫んだり、石で自分を打ち叩いたりしていたと書かれています。でこの男の人、墓場、これは、死んでいるということを表しています。あることのゆえに生きているんだけれども、もうすでに死んでいるということを表しています。そして墓場に住むということは自分の家には帰る場所がない、住む場所、友達が誰一人いない、寂しい孤独な姿を表しています。それから足かせ鎖、これは奴隷、囚人たちがその足にはめられるもの、手や首、腕にはめられるものですけれども、これは罪を表しています。この人が暴れても、そして自分を傷つけても、結局彼の周りを、まあ、取り巻いている罪は全然離れることがなかった。そして彼はついに誰も住まない場所、生きている人が誰も住まないこの墓場にやってきて、罪に囲まれた生活の中で、それでもそこから逃れようともがき苦しんだ。残念ながら 誰一人彼を助けることができず、たった一人でいた。寂しいこの人の姿、そしてもう命はあるけれども、罪、まあ、神様に背く罪、神様から離れる罪の中にもう死んだも同然のこの姿が書かれています。しかしこの人はイエスに出会います。そしてその彼に取り付いていた悪霊が話し出すという形で物語は進んでいきますけれども、6節にあるようにイエスを見て走り寄ってひれ伏した。そして大声で、いと高き神の子イエス、構わないでくれ、後生だから苦しめないでほしい。イエスを遠くから見て、そしてその人が神の子、そのことを認め、そしてひれ伏した、礼拝をした。聖書はレギオンという悪霊、そしてその悪霊に取り憑かれた人がイエスに出会った時に遠くからイエスを見て、そして走り寄ってひれ伏した、ひざまずいて礼拝をした。この後イエスと悪霊のやりとりがあり、そして豚が湖になだれ込んで死んでいく。またそのことを豚を飼っていた人たちが告げ知らせる話があった後、15節のところ、彼らはイエスのところに来るとレギオに取り憑かれていた人が服を着正気になって座っているのを見て恐ろしくなった。成り行きを見ていた人たちは悪霊に取り憑かれた人の身に起こったことと豚のことを人々に語った。悪霊に取り憑かれていたこの人は、まあ、服を着て正気になっていた、すなわちもう自分が着ていた服もこうビリビリ破ってボロボロにしてしまう、そんな様であった。その人が別人のようになってイエスの前に座っていた。聖書は罪に囲まれている私たちの姿を少し大げさに、この悪霊に取り憑かれた、レギオンに取り憑かれた男で描き出し、そしてその悪霊が出ていく、すなわち神様によって許された、神様がその罪を許してくださった、その姿を、対極の姿、服を着て正気になって座っている、まあ、多分呆然として座っていたような、光景が私には思い浮かんできますけれども、イエスと出会い、そして劇的な形で罪が許されたその人の姿がこうして描かれています。聖書はその罪の許し、派手に描いていますけれども、大事なのはその後です。豚を飼っていた人たちが、町や村にこのことを知らせたと書かれ、そしてまた、悪霊に取り憑かれたその人の変わり果てた姿を見た人たちもまた、このことを語った。罪を許されたこのレギオンに取り憑かれた人がどうなったのか。18節、イエスと一緒に行きたいと願った。イエスはそれを許さないでこう言われた。自分の家に帰りなさい。そして身内の人に、主があなたを憐れみあなたにしてくださったことをことごとく知らせなさい。その人は立ち去り、イエスが自分にしてくださったことをことごとくデカポリス地方に言い広めた。 悪霊に取りつかれた人はイエスと一緒に行きたいと言いました。弟子と同じようにイエスと一緒に生活し、そして神のことを伝えるものになりたい。しかしイエスは自分の家に帰りなさい、そこで平安に暮らしなさいと言ったのではなくて、ことごとく知らせなさいと語ります。ですから私と一緒に来ることは許さない、しかし自分の家、与えられた場所に戻り、そこで今日の出来事、自分がずっと罪にとらわれていたその生活から変えられたこと、解放されたこと、豚という動物に乗り移って、そして全ての罪が許された、その様を家で、与えられたところで伝えなさい。聖書は神様から許されたその後の人の生き方、罪によって鎖、足かせ、さまざまな囚われの中にいた、ローマの支配の中にいた、異邦人のその豚を神と崇めるような社会の中に生きていた、そういった囚われ一つ一つから人々が解放される、そのことを聖書は示しています。そして最後に、自分の家に帰りなさい、身内の人にこのことを知らせなさい。今多くの人たちが居場所を失っているということが言われています。先日郡山に行くというと、大和郡山に行くと思ってらした方がいて、先生2泊3日で大和郡山に何しに行くんだろうかという、そういうふうに思われていた方もいらっしゃったみたいです。福島県の郡山に行ってきました。でそこでも、テーマはリスクファミリーということで、家族の中にある危機とでも言いましょうか。今私たちの周りを取り巻くさまざまな事柄の中で、家庭というものが崩壊し仕掛けている、その家庭そのものが、安全な場所であるはずの家庭そのものが、いわゆる危機を生み出す場所である、そんなテーマで、いろんな話を伺ってきました。そして、居場所がないということではなくて、居場所感がないという話がとても印象に残りました。それは実際に家に帰る物理的な場所はあるんですけれども、しかしその場所に帰っても自分がそこにいてもいいんだ、あるがままでそのままでそこで安心して生きていていいと思える、その感覚、感じがないという、それが一番根底にある問題ではないかという話がありました。そしてその居場所感をどういうふうに私たちは作り出せばいいんだろうか、そんな話を聞いてきました。私は聖書が語っている自分の家に帰るということ、これまで墓場に住んでいた人です。鎖でみんなが暴れないようにこう閉じ込めたり縛っておこうとしたこの人が家に帰る、家の人はどうでしょう。もう長い間自分の家から出て行って、噂に墓場に住んでるみたいだよ、まだ暴れてるみたいだよ、そんなことを聞いていた家族はどんな思いがしたでしょう。もう厄介者が家に帰ってきたらとんでもないことになる、墓場であろうがどこであろうが別のところにいてほしい、自分の家を居場所になんかしてほしくないという、そんなことを想像することができました。しかしイエスは、自分の家に帰りなさい、そしてそこにあなたの居場所、それを見出し、そこにいる人に主の憐れみ、主の許しを伝えなさい 聖書はその人は立ち去り、そしてデカポリスの人たちに言い広めた。彼はその場所を自分の居場所にして神の言葉を語り伝えました。ですから彼はその居場所感を取り戻した。そこにはイエスとの出会い、そして自分を囚われている様々なものからの解放がありました。今日は、花の日です。そして子供たちと一緒に、賛美歌を歌ったり、お花を見たり、私はこれとても大事なことだと思っています。もう退出しましたけれども、2歳3歳ぐらいの子供さんが前で一緒になって聖書を読んだり、歌ってないようで歌ってる、子供の、礼拝に来ていただくと面白いんですけれども、聞いてないな、この子全然聞いてないなと思って、後で今日の話何やったって聞くと、聞いてるんですね。不思議なことに子供たちはちゃんと横を向いたり後ろを向いたり、隣の子にこう つき合いながらでも聞いてるんですね。不思議だなと思いますけれども、この場所、今日皆さんが一緒に賛美歌を歌い、そして聖書を読んだ、この記憶が小さな幼い心に刻みつけられていくんです。そして私は、おばあちゃんやおじいちゃんがいますから、その子たちが居場所感がなくなるということはあんまり言いたくありませんけど、もし居場所感がなくなった時にですね、どこかで、小さい頃になんか賛美歌歌ったな、小さい頃にお花がいっぱいあったところに行ったな、小さい頃にたくさんの大人たちが自分の周りにいたな、あそこは居心地が良かった、あそこは学校や他のところとは違ってそのままでいいって言われたような気がした。今日の皆さんの歌声、そして今日皆さんがこうして集まった、そのことが幼い魂の記憶に刻まれ、そして本当に困った時、自分の家に帰る、そしてもし自分の家に居場所感がなくても、ここがみんなの家になるのです。お祈りします。神様、聖書は豚がそのレギオンという悪霊に取り憑かれた人の罪を背負って湖に飛び込むというとてもショッキングなことを描いています。しかしその本質には、この人を取り巻いていた罪のその大きさ、またこの人は私たち一人一人を表しているように思うのです。どうか私たちが様々なものに囚われているその状態から、あなたによって罪許され、あるがままで解放され、そしてあなたの憐れみと救いを述べ伝えるものとなさしめてください。子供たちと共に今日共に礼拝を守り、私たちがあなたの愛された子供であることを私たちも実感し、喜びを持って家路に着くことができますように、この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌122番を歌います。 座りください。感謝の献金を捧げましょう。献金は礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
御祭典の父なる神様、今日は敬愛する兄弟姉妹とともに、また可愛い CS の子どもたちとともに花の日合同礼拝を守ることができましたことを心より感謝いたします。ただいま捧げましたもの、あなたからいただきました一部です。あなたの御用のために清めてどうぞお持ちください。この祈り、尊き主イエス・キリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
今日初めていらっしゃった方がたくさんいらっしゃいますので、お名前を申し訳ありません呼びますので、皆さんにお顔を見せていただければと思います。田村、京子さんと、それから田村遥香さん、はい、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから、松田遥香さん、2階、はい、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。向井美咲さんも2階かな、はい、ようこそお越しくださいました。ようこそお越しください。それから、中愛香さんですかね、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから森田義弘さん、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。森田茜さん、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。豊島由香さん、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。伊藤イブさん、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。司ゆりなさん、ようこそお越しくださいました。皆さんぜひこの後コーヒーアワーもありますので、ぜひお残りいただいてご歓談ください。以上です。
では牧会報告をいたします。週報をご覧ください。本日の集会はコーヒーアワー、そして CS 花の日訪問の消防署サンタマリアに訪問いたします。その後 CS 教師会、そして石橋教会剣道式がございます。今週の集会は学園前家庭集会鍋島さん宅で15日火曜日午前10時半からございます。聖書講座は16日水曜日午前10時半、晩祷会は同じく水曜日夜7時、ひまわりグループ17日木曜日午前9時から、ピーターパンのお昼ご飯は18日金曜日午前11時30分から、佐々木、これは何お読みすんの、佐々木さんのピアノの演奏がございます。と同社京田辺聖書集会、京田辺キリスト教文化センターで19日土曜日午後1時半から、街道清掃は18日金曜日、住本さん、藤井さん、三山さん、三好さん、よろしくお願いいたします。遠藤牧師の予定日は、面会日は17日木曜日午後からでございます。次週主日6月20日聖霊降臨節第5主日10時半からございます。と遠藤牧師の説教、挫折の後にという題にで説教していただきます。礼拝後の集会は伝道委員会、正午から午後1時まで青年会礼会がございます。そして少し飛ばします。教会全体会が6月27日日曜日コーヒーアワーの後ございますので、どうぞ27日を予定に入れておいてください。裏に回りまして、国際精神里親運動にご協力をお願いしたいと思います。ボックスの方に献金の封筒が入っております。どうぞよろしくお願いいたします。そして62回西日本献身キャンプのご案内、8月17日火曜日から20日の金曜日までです。と参加希望者は7月4日までに森田先生か西岡新学生までお知らせください。では恒例のグリーティングをいたしましょう。前後左右の方とご挨拶とお名前を交換してください。それでは正英25番を歌いました後、祝祷高僧を持ちまして礼拝を終わります。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、ご集いました会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。